それでは先ほど引用しましたヨハネの福音書7章25節以下のところから、私はその方を知っているという題で説教いたします。エルサレムのカリウオの祭り、エルサレムの三大祭りの一つ、そこでエルサレムの神殿は賑わっていました。そこに立ってイエス様は人々に教えを述べておられました。でその一方、人々がその、至るところでいろいろな噂をしていました。人々は、あの人は誰なんだろう、ある人々はメシアだ、ある人々は預言者だ、いや、あの人はただ世の中を混乱させているものだ、いろんな評価がありましたね。祭司長たち、あるいはエルサレムの比喩、エルサレムには、エルサレムはまあローマに占領されていましたけど、自治がある程度許されていて、エルサレムのサンヒドリン、サンヘドリンとかサンヒドリンとか、70人議会というのがあって、祭司長だとか、立法学者だとか、そういった人々が集まって、まあ、国会、あるいは地方議会ぐらいでしょうかね、そういう議会を持っていまして、その議員というのはかなり力がある。その人、その他ですね、その人たちはイエスを殺そうと相談していた、何回かこれまでに出てきました。イエスを何とか殺そうとして陰で、謀略を巡らせていましたけど、まだ時期が熟さない、イエスを拘束して牢屋に ぶち込むと、そこまでは言ってなかったんです。でそのことを見てある人たちが、この人が公然と語って、このエルサレムの神殿の人々の中に公然と語っている、人々を教えているのにまだ捕まってない、それはもしかするとあの議員の人たちが、この人はメシアだ、旧約聖書に預言されている神様から送られてきた人、メシアという名前の本当の元の意味は油注がれたもの、神様によってある位置につけられた人という意味です。議員たちはこの人が本当にメシアだと知ってるんじゃないか、そんなことを言う人もいました。あるいはこの人はガリラヤのナザレの出身だ、いろんなところでイエス様人々を教えておられたんで、その噂はもうかなり広がっていたと思います。ナザレの出身でもメシアがどこから来るか誰も知らないはず。そのダニエル書とかね、黙示録もそうですけど、その神様からその人が送られてくるとき、例えばイエス様は今度天の雲に乗ってこられるなんていうのありますけども、それもなんて言いますか、神秘主義でもないですかね、そういうメシアが来られるときにはそういう神秘的な目覚ましい印を持って来られるはずだ。だけどこのガリラヤの大工の息子として育った、ガリラヤで大工をしていたこの男にそんな神秘的な様子は見られない、もう個人情報もみんな知れ渡っている、そういう人がメシアであるはずはないとその人たちは決め込んでました。まあそれは先入観だったですね。でガリラヤから救い主が出るはずはないとか、あるいは旧約聖書の中にあるダビデの町ベツレヘムから来るということも人々の中で言われていました。でもイエス様がベツレヘムでお生まれになったということは聖書の中に書かれていますけど、それは後から知られてくるわけです。だからその人たちがガリラヤからメシアが来るはずがないと言ったのも、まあ、そういう情報の 足りないところといいますかね、イエス様がベツレヘムで生まれたということを知らなかったためにそうなったということです。イエス様は、あなた方は私の出身地も知っているけども、私を遣わした父を知らないではないか。私を遣わされたは誠の父、永遠の存在、この究極の存在者というような言い方をする必要もあります。そのお方を、私を遣わされたのはそういうお方であることを知っていない。私がガリラヤの大工だったことはみんな知っているようなこと知っていない。私は自分で来たんではなくて、ね、自分で志してこのエルサレムに来たんではない、誠の父が私を送られたから、私はこの世に、来たし、このようにしてあなた方のところに神様のことを伝えているんだと。私を送り出した天の父がおられるということ、それをあなた方は知らない。イエス様の肉眼で見える、人の目に見えるところだけしか見ない人たちでした。まあ現代でもそういう傾向は大いにありますね。人間の目に見えることしか信用しない、目に見えない神様のこととか霊的なことに全く関心を示さないで、目に見えることだけで生きていこうとする人たちがこの世の中に大勢います。そういう人たちは、イエス・キリストというのは昔々2000年前の歴史の中にいた偉大な宗教家だったり、まあ自分右の方を打たれたら左の方を出せとか、その非常に気高い道徳を教えた道徳の先生だとか、そんなことを言っている人たちもいます。でもイエス・キリストは神様から遣わされた救い主であり、神の子であり、私たちを救うお方だということを聖霊なる神様が私たちに教えてくださったですね。この聖書の言葉と、その聖書の言葉を私たちに悟らせてくれる聖霊なる神様が私たちに、イエス・キリストは神様から送られた、父なる神様がイエス・キリストを送ってくださり、私たちを救ってくださった、このことを私たちが悟らせていただいたのは本当にありがたい大事なことです。あなた方は神を知らないと言われて、このエルサレムの神殿を司っていた、牛耳っていたユダヤ人たちは怒りましたね。自分たちが、祭司長たちなんかね、自分たちがこの礼拝を司っている、自分たちがこの神殿を守っている、自分たちが一番神様を知っている、そんなつもりでいた祭司長とか律法学者、パリサイ人、そんな人たちはね、イエス様に、あなた方は私を遣わした父なる神を知らないって言われて、怒り狂ったでしょうね。彼らの自尊心、自負心は、自分たちが神様を知ってると思っていた、それは大きな誤解だったですね。神殿中心という信仰は堕落しやすいものと言われています。神殿に上がって、そこで犠牲を捧げる、自分たちの罪の清めを動物の捧げ物を持って表す、その神殿礼拝は、神殿にいるときはそこに荘厳な神様を崇める信仰があったとしても、それはその時だけになりやすい。他の、一旦家に帰れば、一旦日常生活に帰れば、それは本当に神様を知っている者の歩みとは離れやすいものです。まあ、例えば良きサマリア人というね、よく知られた例えがありますけども、ちょっと見てみましょうか。ルカの福音書10章30節開ける方は 新改訳2017年136ページです。あるいは新改訳3版で134ページです。ルカの福音書10章30節、イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄ってきて、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人のお隣人になったと思いますか？これイエス様が例え話として言われたことです。この傷ついた人の隣人になるな、これは人々がその隣人、イエス様がなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと言ったことに対して、聞いていた人が、じゃあ隣人って誰ですかってイエス様に言ったときに、イエス様はこの話をされました。この傷ついたサマリア、傷ついた旅人のところに差し掛かってきたのはまず祭司でした。神殿で神様を礼拝するために人々の代表として罪のための生贄を神様に捧げる人でした。次に来たのはレビ人でした。その神殿の、実際の仕事ですね、動物を準備したり、祭壇の炉の火を起こしたり、あるいは祭壇、教会の神殿の聖火隊をしたり、神殿の仕事一般をする人たちでした。その祭司も通り過ぎた、レビ人も通り過ぎた。そしてそこにやってきて、この傷ついた旅人をお世話をしたのはサマリア人だった。サマリア人ってのは、何度かお話ししましたけど、ユダヤ人たちが、この人たちは神様から遠い人たち、不信仰な人たち、信仰について妥協する人たち、そんな風に言われて非常に蔑まれていた人たちでした。その人が通りかかってかわいそうに思って、この人のお世話をした。誰がその傷ついた人の隣人になったでしょうかってイエス様おっしゃった、こんな例えに、これは例え話です。ここに使われるくらい、祭司たちとかレビ人たち、その神殿の奉仕というのは形式だけ、形ばかりになっていて、この神殿で礼拝するときは本当にうやうやしく仕事をしますけども、普段の心の在り方というのはこんな具合だったんですね。誰が傷ついた人の隣人になったか、神と共に歩んできたのは 誰か一目瞭然です。神殿で礼拝のための仕事を型通りに行うことはできても、神様の御心に従う者としての信仰が失われていました。これを見て、これは祭司とかレビ人とかそういう人たちの話だと思うと、私たちはこの御言葉の本当の意味を読み損なうかもしれません。私たちの信仰も日曜だけ、教会だけ、礼拝だけになる危険があるということですね。 私たちの信仰生活というのは、家にある時も仕事中でも道を歩く時も、一日、私たちの全てをもって神様に従うことが私たちの礼拝であります。私たちを愛しておられる主イエスキリストは、私たちの生活の場でも私たちの心の内にもいつもおられて、私たちとの日々の交わりを望んでおられます。神様は私たちの祈りを聞きたいといつも思っていらっしゃいます。私たちの心を神様に向けるのを待っていらっしゃいます。私たちも日曜日だけでない日々毎日祈りと、それから御言葉に養われて、神様の御前に歩むのが平安な心の平安と、そして信仰の喜びが私たちの心に与えられる、そのような喜びのある信仰生活の秘訣であります。ある人たちが言いました。大勢の人たちが信じた中で、キリストがもし他にいたとしても、この人以上に印を行われるだろうか。31節ですね。群衆のうちにイエスを信じる人が多くいて、キリストが来られた時、この人がなさったよりも多くの印を行うだろう。キリストがもし別に来たとしても、ね、もうこの人は本当にこの方がキリストであると信じてこう言ったのかなと、ちょっと首をかしげてしまいますね。この人が見ていたのはイエス・キリストが行われた不思議な技、奇跡的な癒しであるとか、悪霊を追い出したとか、そういうことだったと思わざるを得ないですね。まあ、私たちはその人の信仰の在り方をどうこう言う資格はないかもしれませんけども、私たちはこの方が私の救い主であるということを神様に示していただいて、それぞれ心の中にイエス・キリストを教えていただいたのではないかと思います。イエス・キリストは単なる超能力者ではなくて、私たちのために自分を犠牲にしてくださった私たちの救い主であります。一方、パリサイ人とか、祭司長とか、サンヒドリンの議員たちはもうどうしようもない。大勢の人に囲まれていて、なかなか逮捕することも難しい。これはまあ神様の時が来ていなかったというふうに聖書の中では示されています。神様がその時をまだ遅らせておられる。まあ、このあと半年ぐらいですね、イエス・キリストがこのカリオの祭りではなくて、もう一つの過越の祭りの時にエルサレムに来て、そこで捕まって十字架にかけられる。それはまだまだもうちょっと時間がありました。イエス様はなんとかこのイエス様の周りでいた十二弟子たちをはじめ、弟子たちをなんとかもうしばらく訓練しなければならなかったと思われます。35節、するとユダヤ人たちは互いに言った。私たちには見つからないとは、あの人はどこに着くつもりなのか。まさかギリシャ人の中に離散している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまいかと。このユダヤ人たちはイエス様がこのあなた方のわからないところへ私は行くって言われた、だけどもイエス様が天の神様のところに帰られるとは思わなかった、気がつかなかったのかもしれませんし、そんなことないと思ったのかもしれませんけども、だもんだから自分たちにわからないところに行くってのはどこ行くんだろう、外国へ行ってギリシャ人たちを、あるいはその外国に、 出ているユダヤ人たち、外国にいるユダヤ人たちを教えるんだろうか。そう思った人たちもいました。この言葉は、意図せずして、この人たちはイエス・キリストの救いがこのエルサレム、ユダヤだけではなくて外国にまでイエス・キリストの救いが広がっていくと、そのことを意図しないで自分本人気がつかないまま予言したので、予言していたと、神様がそう言わせたんではないかとも言われています。このようなことは聖書の中にところどころで時々出てくるんですね。世界の中に、このキリストの福音は広がっていきます。そしてその福音が世界に広がっていった先に、今主はこのユダヤ人の世界では外国人であり、神様のところからはるか遠い異邦人、異教徒、それであった私たちのところまでキリストの福音が伝えられてきました。この後パウロとか弟子たちは迫害されてエルサレムから追い出されて、そして世界中に広がっていくわけです。今もそのようにして、民族から民族へ、海外宣教というのは進められていっております。それがこのユダヤ人たちのたくまざる予言の中にあったということはできると思います。私たちのところまでこのようにして神様の救いが届けられて伝えられてきたということを本当に心から感謝して神様に従っていきたいと思います。お祈りします。神様、今日は杉越の祭りの中でイエス様が言われたことが人々の中になかなか受け入れられて、行くことなしにいろいろなことが言われていた。でもそれらの全てのことを通して神様が私たちの救いを用意していてくださったこと、もう一度覚えさせられて感謝いたします。どうか私たちの信仰が教会でだけ、あるいは礼拝の時だけでなく、日々の生活の中にあって、神様と共に歩むことができるように、神様の恵みを受けて歩むことができるようにどうぞお祈りください。今週1週間の歩みもどうぞ神様は私たちと共に歩んでおられることを覚えさせて、私たちも日々神様の声を御声を聞きつつ歩むものとさせてくださいますようお願いいたします。この時を感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。